皆さん、キモポンはナタネでございまし、月刊キモイポッドキャスト第18回目でございますけれども、今ですね、12月31日なんですよ。で、まあですね、そういうこともあって、まあ多分、アップしてるのも一応12月31日だと思うんですけど、今回はですね、タイトルは揺れるかもしれないですけど、2011年、指摘アニメキャラブヒブヒランキングっていうのを、作ってみたんですね。ブヒキャラベスト10っていうのをこう、ブヒト10を、作ったわけですよね。で、こうね、玉ねぎみたいな、こう、被り物を被りながらですね、お送りしてるんですけど、ベスト10から、そのイメージしかないのかっていう、こともあるんですけど、そしてまたね、まあ、当然今年、どういう、キャラクターが好きだったかなっていうのを、ちゃん、振り返ろうかなと思ったんですけど、もともと。で、振り返ろうと思ったら、結構出たと。じゃんじゃんバリバリ出たんですよ。で、じゃんじゃんバリバリ出たはいいけど、これをなんて言うんですかね、思い出に任せて言っていくとですね、これは、レコード大賞より長く書けないとダメだってことになりまして、でまあね、そういうこともあって、まあ、こういう時にランキングで整理していくと強制進行ができるので、まあ、今回ランキングっていうことにしてまとめてみたんですけど、まあね、ベスト10までとりあえず決めようと思って、で、上げてったんですけど、まあ、難航しまして、僕もともとなんていうんですかね、まあ、世界に一つだけの花精神っていうか、まし、自分の好きなキャラクターに、ランクをつけていいのかっていうことに若干、まあ、抵抗もあったりしながら、それでもこうなんですかね、心を、鬼にしてですね、まあ、決めました。で、ベスト10をこうね、発表して、ついでにまあ、アニメとか、あるいは今年、良かったなっていうものとか、あと、あるいはそうですね、中の人とか、そういう、まあ、いろんなことを、ざくばに適当に話していけば、まあ、一応一年のまとめとしていいんじゃないかっていう、いいんじゃ、ゲソっていうことで、イカちゃんの、なんか、ホームページを作るみたいな、企業の CM なの、ゲーショーゲーショーしか言ってない CM、かわいいよね。で、好きな CM ランキングで、それは結構上位だと思いますよね。まあ、IS の、シャルの、ちゃんと二人きりで見るんだからね、の、多分次ぐらいに好きです、あれが。CM の。あと、まあ、この間言いましたけど、はがないの、まあ、毎回変わる CM の中でも、こうね、お肉様が、後ろコスプレを しながら持っていってる、あれ。あれ好き。あれ好き。あれが大好きっていう、まあ、そういうことでね、まあ、今回はお送り、シマントワーということなんですけれども、それじゃあね、まあ、ランキングを発表していきますけど、まあ、ランキングの発表のフォーマットを何にしたら、いいのかわからないので、またこれで行くのかっていう、あれです。お前にはこれしか ていうんですかね、こうパクリ元がないのかっていうあのこともあるんですけど、それでは、まずは10位から6位までカウントダウン。はぁ、これ多分やめるもん。そういうことね。ま、10位から、6位まで、まあ、パパンと、上げていいかなと思います。まず、10位が、袴田ひなたちゃんということで、老朽部よりということですけども、まあ、ひなたちゃんは、もう、なんていうんですかね。まあ、このランキングの中でも、あの、結構、あのフレーズとして出てきかねないんですけど、こうもういるというか、そのキャラクターデザインだけでもういけるタイプのあのキャラクターなわけですよね、袴田ひなちゃんっていうのは。あの本当にもう、まあ、ただあの何もしなくてもあの可愛いが、逆に言うとそれ以上あのなんていうんですかね、伸びづらい感じもあるんですけど、でもね、あのそれでいて、まあ、老朽部ですから、そのチームのね、その中で、一番ね、気の使えるあの感じ、そしてまたこう自分のそのあのまあ、バスケットボールだから、その身長も低いしね。だからそのこう自分がこう足手まといにならないようにと、ね、こうあの努力する姿とか、そして思わずあの思わず中に出したくなるあの感じ。いや僕は違うんですよね。僕、まあ、どっちかっていうとあの真帆ちゃんなんですよね、中に出したいのはね。で、にゃんで構ってほしいのということですけども。で、まあ、でも本当、いて成立するタイプの、いるだけで成立するタイプの、子ですよね。そういうことで、まあ、パパンと、やっていきます。第、9位、シグマリカちゃん。はい。ということで、まあ、僕は友達が少ないよりということで、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ベスト10だから、キャラクターでベスト10を作っていくと、大体、一つの作品で、二つランクインするのが結構難しいっていうのもあるんですよ。で、なんで、はがないだけで考えても、一応、シグマリカちゃんが最上位なので、まあ、この位置に、置いときました。置いときましたって言ったんですけど、まあ、なんて言うんですかね、こう、僕は、まあ、常々言いますけども、こう、キャラクター、そのアニメ、まあ、その燃えるキャラクターっていうのは、基本的には、みんな、まあ、見た目で切ることなんかないわけじゃないですか、基本的にはね。だから、それで、まあ、その中で、じゃあ、その、どういう、子がいいのかって考えると、やっぱその、まあ、なんていうんですかね、ずっともう、もやアニメ見慣れちゃってるっていうのもあるんですけど、性格的に、パンチがある方が、好みやすくなってきてることは事実なんですよ。で、まあ、色物枠としての、シグマリカちゃんというのを考えると、あんだけこう、でも、ひどいことを、言っている割には、こう、黙ってれば可愛らしいっていう、感じ。白衣くんかくんかしたあの感じですよ。そういう、で、そっから繰り出されるその残念さとして、まあ、ある意味ね、こう、本当に残念なのは、こう、シグマリカちゃんだけだと思いますから、はがないで。 ぐわー、この背面がバズーカの味はどうだ二号機っていうあれっていうあれっていうあれですまああれだからちゃんとだからあの中の人もプラスになってるよね、そういうあの芝居的な意味で言っても。ああやっぱさすがあの劇団を中心になってやってる人は違いますなっていうあのあの福円さんのあの感じもいいし、まあそれともかくだから要はそういうそのちゃんと残念なところがあった上でその可愛らしいところが生かされてるっていうのを一番考えると僕はあのシグマリカちゃんだと思いますし、もうこうなんあのこうなんていうんですかね、まあ、私自身もあのそういうあのなんていうんですかね、こうあの文化そのあの二号機本のそのとかそういう文化自体はあの決して嫌いじゃないですよ。あの嫌いじゃないし、あのなんだったら多分あのあれ僕に落ちっこがついてなければ結構好きだったと思いますよ。そういう、そういう、その、なんていうんですかね、ちゃんと残念なことで、あの、盛り上がりつつも、あの、こう、あの、ふと、あの、見るとちゃんと可愛いって、あの、その感じがやっぱ、あの、言い方悪いですけど、間が持つあの感じっていうのが僕はシグマリカちゃん一番感じるので、あの、それがいいなって思うところなんですよね。うん。第、8位、ジャガジャン、スーツキカナデ、マヨチキということで、まあ、カナデお嬢さんもあえてこの位置、持ってきました。で、まあね、カナデお嬢様の何がいいかっていうことを考え、やっぱなんといってもあの、もう圧倒的あの下僕感ですよ、こっちの。あの、そのね、それで、いてやっぱね、ちゃんとそのこう、性格は悪いけど、それこそ残念的なことであるんですけど、こう、性格としては、まあ、悪いっすよ。あんま良くないですよね。あんま良くないですけど、でもこう、そこの裏にちゃんとある、その、お嬢様としての気高いポテンシャル。あの、これ、お嬢様としての気高いポテンシャルっていう言葉あの、これは、これ覚えておいてください。これも後々役に立ちますんで。まあね、それもあるし、こう、やっぱそのね、やっぱその上に、あの、乗られるシーンも、こう、アニメでありましたけど、その、やっぱ、なんか乗られた、時のこのあのこう心の重量感みたいなそのあのなんですかねこう、侵略された感みたいなそういうこうなんていうんですかね本当にあの上に立たれることが気持ちいいと感じさせてくるまさにそういうあの子だなっていうのが一番思うあののがあの奏でお嬢様だったので、まあ、ランキング的には、まあ、上の方にこう入ってくるだろうという形になりました。第、7位、ダガダン、アスタロッテ・ユーバールということで、ロッテちゃんですよ。まあ、このね、アスタロッテのおもちゃに関する位置づけ、私も悩みました。悩みました。まあ、はっきり言いますよ。ダサクです。ダサクです。言うな。ダサクです。言っちゃいけない。ダサクです。よ。まあ、多分、僕でそう思ってるんだから、他の人は、他の人はダサクだったと思います。でもね、もう、こう、まあ、一応、その、ロッテの、まあ、おもちゃの中で、その、 いいなって思うことしか考えると、もうアスタロッテちゃん、ロッテちゃんか、東原朝ちゃんのどっちかなんですけど、こうなんですかね、エピソードとしてのインパクトとか、あるいはこうパンツ履いてないとしてのそのなんですかね、飛び道具的な良さで言ったらサちゃんなんですけど、やっぱね、このロッテちゃんからのそのやっぱそのなんていうんですかね、こうお嬢様としてのポテンシャル出たそうそう、すぐ使う、そうそう、すぐ使うからさっきはこだわったんですよねやっぱり そこにこう、しかもそれはアスタロッテちゃんの場合はこう言動にもこう出ますよね、それが。でそれは出るんだけど、やっぱこうどうにかこうやっぱそのちっちゃ可愛いところがあるから、結局そのそれがちゃんとそのギャップとして、まあ、ある意味では笑いになって、そしてまたそのこうね、人間の男の子を信じて心を通わせて生きながらっていう、まあ本当にまあ、まあね、原作を読んでる人もいるしあれだけど、こう単純な面白さはあんまないです、あんまないです。ただロッテちゃんは可愛いし、その周りをその取り巻くあの環境をみんな優しい中にいるしね。だからその中でこうロッテちゃんがちゃんとこう心を通わせて信じ合っていこうとする過程、まあ、過程みたいな感じで終わっちゃったけど、まあそのアニメの上では、ね、だからそういうその良さもあるし、またそれいうそのなんだかんだでその愛されるべきその心をそのなんですかね、持ってるというか、将来的にその指導者として持ってるっていうかね、そういう社会的なそのニュースっぽく言えばね、そういうことだと思うんですよね。興味ほら、そういうその上にいる人が今権力をバーってなくなっちゃうっていう時代じゃないですか。だから。なんで無理やり時代っぽく言ったのかっていうあれですけど、でやっぱそれだけこうやっぱ人の人というかその下々のその下々の伝えですけど、そのちゃんと民衆の心をつかむ良さっていうのがちゃんともちろんあって、そういうまたそれを取り巻く人もちゃんと優しくてっていう、その環境、その環境の良さで言ってやっぱ素敵なんですよね、ロッテのおもちゃの中の世界って。うん、だからそれ本当にいいなっていう風に、まあ思いますね。じゃあまあ最後というか、まず6位、柏木愛理ちゃん、ローキューブよりということで、ローキューブ2人目っていうことでまあ愛理ちゃんですよ。愛ちゃんはね、まあ、なんていうんですかね、まあ、ローキューブの、その中の設定で言ったら、小学校6年生ってことになってるじゃないですか。で、なってて、それでこう、みんなね、バスケを一生懸命やってっていうあれなんですけども、こう、まあ、もう愛理ちゃんに関しても完全に性的な目でしか見なかったね。もうこれ本当にそうで、心から性的な目で見て、心から親しい、心からなんていうかね、こう。心からおっぱいで窒息したいと思いましたからだからそういうそのまず気持ちに、まあ、させるその愛理ちゃんでいて、それでいてこうすぐね引っ込み思案なの感じとかも含めて 考えると、ああ本当もうただただしたいとしか考えられない。なんだそなんだそ、お前散々さっきの心を会話してどうとか言って結局体かみたいな感じ感じのあれですけど、でもそれでもやっぱりそういうことまでちゃんと引きつける力があるってことですから、それを否定はしないですから、否定はできないですからね。まあそういうことで、まあ老朽部の中でも、ひなたちゃん、まあか愛理ちゃんかですけど、愛理ちゃんかなっていうのもあるし、まあ一応こう二つベスト10の中に入ってくるっていうのは、それだけ自分がそのキャラクターに魅力があると感じて見てるっていうものとして考えてもらえればなというふうに、思います。はい、そういうことで、まあ、10位から、6位、まででしたけども、まあね、実は今ランキングだけこう今載ってて、トークとの中身とか今喋る中で適当に決めていくってあれなんですけど、まあ構成が何なんで、まあとりあえず5位と4位もまずいっちゃいたいと思います。第5位が、東亜エリオちゃんということで、まあ連邦女とそう政治の男自体のまあ面白さ、多分ね、もっといける、まあアニメだとしてはもっといけるものだと、もっといけたやんというふうにある思いの方もいっぱいいらっしゃると思います。私もそう思います。でただ本当にでもただ例えば君がいるだけでっていうやつですよね、いわゆるね、今大ブームの コメコメクラブ風に言いますけど、君がいるだけでランキングで言うと結構なところに行きますから。で、エリオちゃんのその、どっちかって言うとね、でもね、僕ね、布団かぶってた方が好きなんですよね。いや、そこで、布団を取ってからの、爆発的な可愛さもちろんありますよ。ありますけど、ただ、もふもふしたいと。もう関節フリーキック的に布団のまま抱きしめたい感じ、それもうモフモフしたい、そしてもうもちろん中からも外からもモフモフしたい感じ、もう本当にこうただ可愛いだけであんなにも許されるのか本当に可愛い繊維というのを本当にこう感じさせてくれる子だと思いますよね、エリオちゃんっていうのは。まあエリオちゃん自体が別に悪い子じゃないんですよね、悪い子じゃないけど結構残念なわけじゃないですか。だからまあそれはね、ただでもひたすらにやっぱ無条件にやっぱ可愛いっていうことだけで言うと、まあこれから上に4人いますけど1位ですよ。はぎいまして、だからね、もうあんな子が近くにいたらというだけで、まあアニメの何でもそうなんですけど、近くにいるということだけであんなにハッピーな気持ちになれるのかっていうことをちゃんと考えさせてくれるいい子ですよね。うん、そういう感じで、はい。じゃあ4位までまず行ってあります。4位、だから宇佐美正宗ちゃん、イェイってことで、マヨチキ二人目ということで、まあ、ここから言います。もう作品で二人出ることはないです。そういうことで、宇佐美正宗ちゃんです。 まあ、マヨチキもね、悩みました。結構位置づけ的に。うん。で、まあ、言ってしまえば、まあ、本当にただブヒるだけの、本当にただブヒるだけのアニメだったらっていう、こと？うん。まあ、いっぱいありますけど、昨今。でも、その中でもやっぱ、僕としては、まあ、みんな可愛かったし、まあ、奏でお嬢様も いたんですけど、まさむねちゃんもやっぱ可愛いんですよね。こう、なんていうんですかね、やっぱこう、思い、こう、通りには、ならなそうで実はなるっていう、まあ、ジャンルで言うと、その、どちらかというと、ちょろいジャンルに位置する、まあ、まさむねちゃんですけど、こう、いや、でもね、本当にその、等身大の、その、女の子として、こう、一緒にいたいっていう、こう考えると、まさむねちゃんなんですよね、やっぱり。その、できれば、口では喧嘩してたいんだけど、その、心ではずっと繋がっていられるって、やっぱその、距離感をちゃんと、まあ、それをまあ、すごくざっくり言えば積んでるってことになるのでしょうけれども、そういうことをキープしたままね、そしてもう、結構、どんな服着ても、まあ当たり前なんだけどさ、どんな服着ても可愛いっていうのもあるしね。うん、だから、こう、やっぱいろんな、場面場面でちゃんとこう、違った魅力を、でも、その話してることの上では、ちょっと喧嘩しながら、でもそれでいて、こう、いざこうね、すごい、その、無風なムードになった時でも、にはもう本当にただ、もう、ただ可愛らしくているっていう、リアクションも良さそうな感じがあるじゃないですか。だから、こう、ただその、やっぱ、あれだよね、普通に、付き合ってしまいたいタイプの、子なんですよね。うん。だから、それを考えて、まさむねちゃんは、やっぱ、普通の関係でいたいっていう、そのことを考えた上で、その、4位、入れておいたという感じですね。はい。まあ、まあ、4位まで、10位か4位まで、まあ、やってきましたけど、結構ね、ばらけてるんですよ。キャラクターのその性格とはもう、だから、これがだから、その、数年前だったら、もう、オール妹とか、そういうこととか結構あり得たんですけど、今結構ばらって、けて、その中で、こう、お嬢様感を感じさせてくれる人が上位にいるっていう、そういう感じですかね。まあね、ここまで、まあ、約、30分ぐらい話したんで、まあ、ちょっとブレイクということで、まあね、ベスト10をね、考える、というふうにしたんですけど、まあ、そもそもまあ仮にね、例えば一つの作品に、まあ二人ぐらい好きな人がいて、そのまあ20、30見ちゃったら、もう40じゃないですか。だから、結構いるんですよ。候補って、それはもちろん。だから、ぶっちゃけ20位までできたんです。そういうことでですね、こっからですね、20位から11位まで、名前と作品だけ、カウント、していきたいと思います。まあね、ちょっとブレイクということで。20位、 からバッていきます。はい、20位、長谷川小鳩ちゃん、はがないですね。19位、河本、まどかちゃん、星空へかかる橋。18位、東和めめさん最まあ、ロリババ最上位。まあ、ロリババ最上位じゃないですね。上に今、もう一個、一応ロリババジャンルいますからね。18位がトワベイさんで、まあ、電報の青春のとこですね。17位、博士。博士だにゃんってことで。一郎よりってことで。16位。押水なこちゃん、花咲くいろはね、もう圧倒、圧倒的、もう圧倒的やりたい力は、やりたい力は上位に、上位ランカーと全然負けない感じがありますよねやりたい力あと、いや、声がもういいからね。なこちの場合はね、うん。そういう。まあ、なこちの中の人はいろいろあったけどね。はい、そういうことで。まあ、16位が、押水なこっちということで。15位、杉浦彩乃ちゃん、ゆるゆり。ね。まあ、バッキンガム宮殿ですよ。まあ、こうね。まあ、ゆりゆりも、悩むんですよ。あんなにいっぱいいるから。あんなにいっぱいいるから、結構悩んだし、キャラクターどうこうっていうよりは単純に面白い作品なので、悩むところではあったんですけど、僕は彩乃ちゃんが一番好きです。はい。やっぱね、こう、やっぱ素直になれない感じっていうのがちゃんとこう持ってる、ベタつくことが許されてる世界の中で、ああいうそのなかなかベタつけないタイプ、うん、の子がいるって、あれはやっぱいいですよね。うん、こう本当だから、そういう子に対してもうウェルカム猫招きっていう感じがあるのが、まあ彩乃ちゃんじゃないかなっていうことですよね。調子に乗っちゃダメと、はい、そういうことで、14位、だから、リオロリンズタシマナ、まさかのリオレインボーゲートよりランクインですけど、まあリオに関してはもうこれもあれです、もう体目当てですよね。いわゆる。やめろよ、お前。いや、そんなこと言うんじゃないよ。でも、リオの、まあ、リオレインボーゲートで本当、アニメとして何も残らない作品だったけど、本当に何も残らない作品だったけど、やっぱ、でも、こう、単純に、抱かれたいと思うもん。てかね、いい女すぎるんだよね、やっぱね。だからね、うん、まあ、いい女すぎて、本当に褒め言葉として言うんですけど、いい女すぎちゃうんですよね。だから、それでいて、それでいてほどほどに、母性があるしね。で、その中で、かつ、もう、おっぱいが埋もれたい放題じゃないですか。埋もれたい放題っていうおもちゃを作ってほしいですよね。壊したい放題みたいな感じで。埋もれたいランカーで言うと、やっぱすごい、ところありますよね、やっぱ、リオはね。うん。そういうことで、14位が、リオで、13位が、ミオってことで、長野原ミオちゃんです。はい。日常から言うってことで。まあ、日常もね、悩んだんです。同時進行でちゃんと見てたわけじゃないし、まあ、結局、後でというか、まあ、この一月で、まあ、ほぼ全部、見終わったんですけど、見よだけに見終わったんですけど、 でんってことで。まあ、みおちゃんがね、僕一番日常の中では好きです。で、なんていうのかな、こう、まあ、僕、腐女子やっぱ好きなんですよね。やっぱ腐女子がプラスにしかなってないっていうのがまずあるんですよね。で、まあ、やっぱそれだけやっぱ自分の好きなものがあって、こだわってるけど、外には出せないものとのそのせめぎ合いってやっぱどうしても、親近感がやっぱ湧いてしまうので、キモオタとしてやっているとですね。まあ、そういうのもありますし、そしてまたやっぱこう、まあ、ツッコミも鋭いしね。まあ、もうツッコミじゃないけどね、あれ、まあ、日常の上でどういう演出になってるかっていうのももちろんあるんですけど、もう顔がボケでしかないから、まあ、あれなんですけど、それでこう、やっぱ、こうね、笹原先輩を思う、乙女心感みたいなのもちゃんと持ってる、感じとかも含めて、やっぱりみおちゃんが、やっぱその、近くにいて、その、リアクションとして、その、あるいはその会話の中として、ずっと飽きずにいられるっていう、感じが、僕はみおちゃん一番持ってるものだと思うし、なんていうんですかね、もう、いや、それでて、別に、あんだけはっちゃけ出ても、可愛さがちゃんと崩れない。あれだけたくさん、まあ、日常のキャラ全体に言うことですけど、こう、あれだけ顔を、崩したり、キャラクターをこう、崩したり、してる中でも、ちゃんと可愛さを、後ろまずに、なんですかね、そのキャラクターを表現できてる、っていうことだと思うんですよね。まあもちろんそれは原作の力もありますし、まあいろいろまあ最近言われますけど、それ当然ね、その作ってる人、アニメを作ってる人自体もちゃんと、そういう能力があった上での、魅力だと思いますから。うん。だから、それって言うと僕はまあ日常見てて思いましたけど、同時進行で普通に見てりゃよかったなって普通に思いましたね。うん。まあ、じゃあなんで同時進行で見れなかったのっていうことを考えると、まあなんていうんですかね。まあ、まず僕自体が前、評判的な、煽りに少し引いたのと、あともう一つは、まあ、それで今になって冷静に見れるっていう段階であえて見たっていうこともあるんですけど、もう一つは、まあ、なんですかね、うん、オープニングがいまいち。オープニングがいまいちってことないんですよ。曲もいいんですよ。曲もいいんだけどな、別に曲をなんだろう、それこそそのみおちゃんとかゆっことかまいちゃんとかの中の人が歌ってる分、歌ってるっていう風にしてくれた分には普通に見れたんじゃないかなと思ったんですよね。うん。じゃあ何が悪いのかっていうのが遠回しだけど今明確になっちゃったんですよね。まあ、うん、でもエンディングもいい曲だったしね、あれ。何なんだろうね、だから。もう、良かったところはいっぱいあったよ。まあ、正直、まあ日常、まあ、いっぱい見ちゃったから言いますけど、正直何が面白いのっていうところもあった、いっぱい。いっぱいあったけど、まあ、大体その、なんですかね。まあ、僕みたいな、萌え豚はですね、可愛い子がいないと、満足度下がっちゃう人たちなんですよ。で、人たちじゃないね。俺が、そうなんで、こう、なんていうんだ、結果的にその、まあ、まさに日常ですよね。日常 として見るものの中で、日常系として見るものの中で、やっぱ欠点として、その日常にある欠点として、こう、可愛い子だけで、見せられることができない。その、全部の要素をちゃんと取り込んでアニメにしようとしたりすれば、おのずと、あん、別に可愛い子がそんなに押されない、タイプの話が出てくる。うん。で、そこに対しての部費度は下がるっていう、その、そういう、その、まあ、もともと、そういうものを抱えた上でアニメ化して、したものですから、それはまあ、ね、甘んじてこうやっていくしかないんでしょうけど、うん。だから別に、じゃあ今からその、教育テレビというか、まあ、新年からやりますけど、それで、面白くないかって言われれば、せっかく再編集されてるんだから見ればっていう感じですよね。おーっていうことで、おーということで、ね、まあ13位ちょっとね日常の話になっちゃったんですけど、みおちゃんってことで、はい、いいね。みおちゃんはまあそのこう起伏がある可愛さですけど、博士はずっと一定して可愛いっていうのが博士ですね。うん、そういう感じです。あと博士の白衣も僕はくんかくんかしたいです。はい。はい。博士だ、にゃんってことで。許して、にゃんってことで。はい。もう12位と一応11位しかないんだから。12位、剣みんこちゃんってことで。ホビロンということで、花咲くいろはよりってことで、まあ、やっぱミンチですね。うん。結局まあ、その作品の中で、まあ、あるいはそのストーリーの中で考えると、まあ、若干不遇な感じになっちゃいましたけど、うん。やっぱちゃんとこう、自分がその、こだわりを持ってることもあるし、ちゃんと自分の、好きな人もいるっていう、感じ。だからちゃんとこう、芯がちゃんと強い、女の子としているし、そしてまたまあ、こう言っては何ですが、ほびられたい。ほびられたいね。だそのほびられたい感みたいなのも、やっぱ感じ、ジルムだから。花咲くいろはの、その世界の中で、ミンチがクラスの中で、すごいやっぱその人気があるっていう位置づけになってるのも結構納得いくんですよね、だからね。うん。パッと見全然愛想ないですけどね。うん。だから、ミンチみたいな子は本当にこう、キューののしだいでなんか一ちょっと可愛いところがあれば、もうそれでだけで許せちゃう。うん。それだけで許せちゃう、その感じなんで。まあ、良かったよ。僕は、良かったよって何が。花咲くいろはも良かったと思うし、まあもっと言えば、うん。オメガ千秋さんも良かったと思いますよ、僕は。うん。まあ、僕もともとその、オミストじゃないですか。オミガストじゃないですか。うん。Sガストじゃないですか。だからね、何これから何ハンバーグとかの話をすればいいの？そういう、そういう感じなんですけど、でも、ミンチは、うん、良かったですよ。うん。てか別に僕、オミカさんの声を聞いてて悪いと思ったことはそんなないですよ、正直言って。もう、あれだね、ひいきだね。そういう感じです。はい。なんで、ということで、12位がミンチ。そして、11位が、まあ、惜しくも、まあ、ベスト10 展いかなかったかっていうのが、姫神こだまちゃんってことで、負けん気より、負けん気もね、結構位置づけ悩むタイプですよね。うん、本当にただなんていうんですかね、肌パンツと肌色だけで何とかしようっていうのだけが見え隠れしたタイプの作品なので、本当あれなんですけど、うん、その中でも姫神さん、姫神さんはいいですね。こうやっぱどうしてもこう芯が、まあ、芯が強いっていうか普通に強いっていうのももちろんありましたよね。うん、でそれでいてこうなんていうんですかね、こうまあ負けん気って結局恵まれた体の子の方が多かったんですけど、うん、まあ姫神さんはそんなことないわけじゃないですか。でだけどその中でこう可愛いとはっていうことをとか、あるいはそのなんでしょうね、やっぱちょっとちょっと守ってあげたいんですよ。ちょっとだけです。まあ本当は全然守られてる側なんですけど、でもこうあの小さくなって震えていても可愛いタイプだなっていうのもありますし、まあ踏まれる側としても全然いけるしってことで、まあそういうその汎用性の強さみたいなのないがいやどこでもできるみたいな感じ、そういうのをちょっと感じる、うん、感じるし、まあ総合的に見ていい子だなっていうのがあるので、小玉先輩をあえて負けん気の中でも押してきましたし、そういう感じで、あれだね、結構思い入れ語っちゃってるそういうことで、以上、20位から11位まででしたはい、結構時間経ってるね、疲れてるね、疲れてるけどまだベスト3を言ってないから言うしかないよねそういうことで、CM の後はいよいよベスト3です。